もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
はい、こんにちは。はい、お世話になります。
はい、今日はどんなご相談ですか？
私の自分のことなんですけども、
はい。
相手の人、仕事を一緒にしてて、
はい。
奥さんがいらっしゃる人なんですよね。
仕事仲間で奥さんがいらっしゃる方。
はい。
はい。
家族の人が、
はい。
一緒にご飯も食べたりされなくて、
うん。
で、自分で作って食べられるんです。そうです。
はい。
それで、奥さんが B 型で、
はあ、
旦那さんが A 型で、全然、合わないっておっしゃるんですよね、話が。
はい。
それで、私に食事に誘ってもらって、いろいろ話されたりしているんですけども、
うん。
それに対して、私がどうして対処していったらいいのかなって思うんです。
はあ、あなたおいくつですか？
77です。
77歳。はい。
はい。
で、独身でいらっしゃるんですか？
私は主人が亡くなっていないんです。
ああ、そうですか。旦那さん何年前に亡くなったんですか？
はい、7年前です。
ああ、7年前にお亡くなりになって。
はい。
で、お子さんはいらっしゃいますか？
はい。子供さんによって孫が7人います。
はい。で、お仕事先の、仲間の方で、はい、その家族にご飯も作ってもらえないっていう男の人は、
はい。
おいくつなんですか？
78 歳ぐらいだと思います。
ああ、はあ、はあ、は
い。はい。
その人とは仕事仲間で長いんですか？
はい、2年ぐらい
だかな。2
年。はい。はい。でも、その人話になったのは、まだ3ヶ月ぐらい前だと思います。
2年ぐらい知り合ってるけれども、そういうふうに食事行きましょうって言われてるのは3ヶ月前にぐらいからですか。
はい。はい、
それはじゃあ、仲良しなんですね。
まあ話が合うっていうのかね、その人も A 型で、うん、私も A 型ですし、
うん、
話が合うって相手の人は言われるんですよね。
ああ、そうですか。あなたも話が合うなと思いますか？はい、
まあそんなほら、奥さんとも話ができないし、
うん、
子供も二人いらっしゃるけど、子供とも全然話ができないで、
うんうん、
自分一人で食事を、買って食べたり、作って食べたりしてる状態で、
うん、
だから、ああ、そんなだったら大変だなと思って相手になってあげようかなっていうの感じでいます。
なんでその奥さんは話してくれないって言ってますか？
B 型でですね、すっごい活発な話で、もう一言言えば3倍言って話されるんですって。だから全然話にならないって、もう30年からなるって言ってらっしゃいました。
ああ、30年ぐらい奥さんに話しかけても、はい、奥さんばっかり喋って自分の話を聞いてくれないっていうことですか？
はい。
なるほど。じゃあ、あなたのことが好きなんですか？
そんな人言われますね。好きだし、あなた話し合いしてすごい優しい話をしてくれるから癒されるって。
あ、直接好きだって言われたんですか？
はい。
はあ、他に何かこう迫ってきたりしてますか？
はい、手をつないで来られたりとか。
手をつなぐ。はい。
それでこんな、そんなしてるうちに、こんな体をこう抱きしめたりされるから、そんなしないでって、私言うんです。
はあ。
はい。
あなたはそうされて嬉しいですか？
いや、嬉しくないです。
あ、嬉しくないんですか？
はい。
嫌なんですね。
嫌です。もうなんか、ゾッとします。
あ、ゾッとすんの？
はい。
そしたら、ご飯なんか行かなくたっていいじゃないですか。ゾッとするんなら。
だけど、そんなにして、相手の人が、あんたとおれば癒されるから、心が癒されてるから、付き合ってねって言われるもんですから、それをどうしたらいいんですかねって思って、その相談に来ているところです。
奥さんいますからね、相手は。
はい、そうです。奥さんがいられるから、もう、そばに言って来られてもゾッとしますよ。
あ、ゾッとするんですね。
はい。
ならやめた方がいいですよ、ゾッとするんだもん。
ですよね。
そう思いますよ。
ああ、はい。
うん。他に何か、仕事先の仲間の前で何かしたりしますか？
仕事の時には全然、どうちことないです。
ああ、そうね。じゃあ。
普通に接していらっしゃいます。
あ、じゃあ仕事場をちょっと離れて、休憩の時とかに、 その親しくしてくるわけですか？
いや、それじゃなくて、うん、仕事終わってから、うん、食事に行かないとかって言われて、
あ、
みんな帰った後でいろいろ話したりしてされるんですよね。
うーん、じゃあ今日のご相談はあれですか？お仕事先で迫ってくる男性がいるんだけれども、はい、どういうふうに対処したらいいかっていうことでしょうか？
はい。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい。
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。世話になります。
はい。さて、どういうふうにお答えしたらいいでしょうね。
はい。
あのね。
はい。
まあ、ご相談聞いてて、あなたのね、
はい、
本当の気持ちがよくわからないんですよ。
はい。
本当の気持ちはどんな気持ちなんですか？
本当の気持ちって言ったら、まあ、その人は、そんなして家族で癒されないから、かわいそうかなと思って接していますよね。
うん。で、抱きしめられたりするとゾッとするんでしょ？
はい。
あ、それは本当？
はい。
そんなゾッとするような人なのにかわいそうだなと思うんですか？
話してあげたら癒されて嬉しいって言われるからって感じです。
例えばね、
はい、
職場でね、
はい、
あなたの方はまあゾッとするぐらいの人から手をつながれたり抱きしめられたりしたらね、
はい、
これはまあ弁護士のところにこういう相談が来たら、弁護士としてはすぐ考えることはね、
はいはい、
あ、これはセクハラだなと、
は
あ、職場のセクハラだなと、
はい、
でこういうことをね、職場が放置してるということは、
はい、
その労働環境に対しての全く安全配慮義務を欠いているのでね、
はい、
会社を訴えるべきだなと。まず弁護士の頭の中にはそういうことが思い浮かぶんですけど、
はい、
だけどまあ話を伺ってるとね、
はい、
あなたはまあその癒されるよって言われると嬉しくてかわいそうで、
はい、
まあ血液型も合うし、
はい、
その人とお話もしていたいんだなって思うんですけど、
はい、
どっちなんですか？
しょっちゅうそんなして来るわけじゃないし、そんなして羽飛ばしたらそれからあまりしなくなったりはしています。
そうするとね、その、
はい、
あなたのその微妙な、なんだかかわいそうだ、まあ、癒されるって言われて嬉しい、まあそんなご飯もね、作ってもらえないんだったら一緒にご飯ぐらい食べてもいいなっていう気持ちで、はい、ただそれ以上その抱きしめたりね、
はい、
どっか一緒に行こうよなんて怪しいことを言われたりすることがなければ、
はい、
それでいいってことですか？
まあ、そうですよね。
うん。じゃあ、そういうふうに本人に言ったらどうですか？
ああ。
まあ、なんか、なんとなくね、その、ゾッとするっておっしゃってるけど、
はい。
向こうが、ああ、じゃあ、わかった、もうわかりました。そんなに、ごめんなさい、勘違いしてました。あなたにも、私に気があるのかと思ったから、ちょっと親しく、慣れ慣れしくしてしまいましたけど、あなたにそんな気がないんだったら、ごめんなさい、もう二度とこんな、ことはしません、ご飯も行かなくていいですっていうことになったら困るなとも思ってるでしょ？
いや、そんなには考えない、はい、
考えないっていうのはそういうふうにはならないだろうと思ってるっていう意味ですか？
そうですね、もう相手の人には奥さん、あなたは奥さんがいるからそんなことはしないでって私言ってるから、
うん、それで向こうはいや、それは困るとか、いや、そういうわけにはいかないって、そういう態度なんですか？
はい。
あ、そうなの。あなたは奥さんがいるから、はい、もうやめてって言ってるのに、
はい。
いや、もうあなたのことが好きで好きでたまらないから、もう妻なんかどうでもいいからって、こういう態度だってことですか？
そういう態度じゃないですけどね。
それじゃどういう態度なのかしら。
とにかくね、だからもうしないでって言ったらしないで、食事だけされる時があるからね。
うん。
はい。
それだったらあなたはいいんでしょ？
はい、それでいいんだけど、そう、どんなふうにこれからは対応し、話していけばうまくいくのかなと思って。
いや、今言ったようにね、
はい、
あの、いや、奥さんがいるから私はもうそういうね、はい、人から誤解されるようなことは嫌ですよと。ただ、はい、その一緒にご飯ぐらい食べに行くのは同僚だからそれはいいですよって、そういうふうに言っちゃダメなんですか？
ああ、そうですね、はい。
まあ、いろんなことおっしゃってるけど、
はい、
あの、まあ、本当はあなたもね、
はい、
そんな相手の奥さんのことなんか考えなくて済むんだったらそれがいいなと思ってらっしゃいますよね。
もし奥さんに分かったらもう大変なことになるし、自分の方も大変なことになるから、そこら辺がやっぱり嫌なんですよね。
うん、だけどご飯食べてる分には大変なことにならないでしょ、
はい、そうですね、まあ、食事したりして話する分はどうちゅうことない。
だからどうちゅうことないことを続けていきたいんでしょと言ってるんですよね、あなたは。
だからそこをどうして付き合っていいか、もう付き合わん方がいいか、どうしたらいいですかねって思って、そこを相談してるところです。
まあ、本当はあなたの本心は違うんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、ただまあ、ね、社会的制裁が恐ろしいから、はい、そういう恐ろしい目には遭いたくないっていうのがあなたのブレーキになってるっていうことですよね。
はい、はい、
まあ、もちろんね、それはあの、人間いろんな生き方があるので、はい、あなたがその一番いいと思う生き方を選ぶしかないんですけど、はい、まあ、あなたは一生懸命そうやって世間の目があるからブレーキかけなきゃと思ってるけど、
はい、
相手がその私の気持ちを分かってくれるかどうかがちょっと心配だっていうご相談ですかね。
そんなことはないって相手の人は言われるんですよね。
相手の人が考えてることと、はい、あなたの考えてることが違うときにはね、
はい、
あなたが自分の考えてることを守ろうと思ったら、
はい、
それはもうあの相手とはお付き合いできないから仕方がないんじゃないですか。
ああ、そうですよね。はい、わかりました。
それでもね、そんな向こうがすごいどんどんそのね、迫ってきたときに、
はいはい、
やっぱりそうは言っても幸せのために押し流されてしまおうかしらってあなたが考えたらね、
はい、
まあ、それもそれでしょうがないっていうことじゃないですかね。
うん、
80歳に手が届こうっていうお二人ですからね、
はい、
価値観とか、まあ、そういうものはいろいろ、あの、なんていうか幅の広いものなのでね、
はい、
そういう中でご自身で選んで決めるしかないんじゃないですか。
はい、わかりました。
もちろんそのことによってね、相手の奥様が非常に怒るっていうこともあるかもしれませんけど、
はい、
その時は仕方がないので誠心誠意謝るとかね、
はい、
何かまあ弁償するとか、そういう形で切り抜けていくしかないっていう場合もあるかもしれませんよね。
わかりました。
ああ、なんかこういう答えが良かったですか。
はい、
そうですか。
はい、
じゃあそういうことで。
はい、
もしもし。
はい、
納得なさいましたか。
はい、
うん、
わかりました。
どうなさいます。
やっぱり別れた方がいいかなと思って、自分のために
別れる。
はい、
あ、じゃあもうちょっとなんかそういう感じはあるんですね、もうお付き合いなさってる。なるほど。向こうに奥さんいらっしゃいますからね。
はい、いらっしゃるからね。だからそこが、
まあ、お子さんたちの手前にね、はい、いろいろ金銭問題になったりしたら、はい、本当に大変なことになりますからね。
そうですよね。
はい、
はい、
それが賢明かと思いますよ。
はい、すいません、どうもありがとうございました、はいはい、お世話になりました。はい。